それでは本日の聖書箇所を読みいたします。本日の聖書箇所はルカによる福音書2章の1節から20節です。その頃、全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストから出た。これはクレオニアがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった。それで人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に向かっていった。ヨセフもガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。彼はダビデの家系であり、血筋でもあったので、身重になっているイーナ付けの妻マリアも一緒に登録するためであった。ところが彼らがそこにいる間に、マリアは月が満ちて男子のウイドを産んだ。それで布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。さて、この土地に羊飼いたちが野宿で野蛮をしながら羊の群れを見守っていた。すると主の使いが彼らのところに来ていった。主の栄光が周りを照らしたので彼らはひどく恐れた。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。今、私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。すると、たちまちその御使いと一緒に多くの天の軍勢が現れて神を賛美していった。糸高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が御心にかなう人々にあるように。御使いたちが彼らを離れて天に帰ったとき、羊飼いたちは互いに話し合った。さあ、ベツレヘムに行って、主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見てこよう。そして急いで行った。マリアとヨセフと貝羽桶に寝ておられる緑子を探し当てた。それを見たとき、羊飼いたちはこの幼子について告げられたことを知らせた。それを聞いた人たちは皆、羊飼いの話したことに驚いた。しかし、マリアはこれらのことをすべて心に収めて思いを巡らしていた。羊飼いたちは見聞きしていたことが全部御使いの話の通りだったので、神をあがめ、賛美しながら帰っていった。それでは、神様の愛がすぐ手の届くところに、と題して、宮内先生にメッセージを取り次いでいただきます。
おはようございます。2022年のクリスマスにご一緒に神様を礼拝できることを感謝します。早速本日の聖書に入っていきたいと思います。まずルカの福音書についてですが、今日の重い章前ですね、1章3節にこう書いてあります。私もすべてのことを初めから綿密に調べておりますから、あなたのために順序立てて書いて差し上げるのが良いと思います。尊敬するテオピロ殿と書かれています。ローマの高官である友人のテオピロに向けてルカが書いています。ちなみにテオピロという言葉は、神の友、神を愛する者、神に愛される者という意味です。ラテン語で言うとアマデウスですね。モーツァルトの、ミドルネームですね。アマデウス。それが、神を愛する者という意味です。多分、この時できていた教会で、神様のメッセージを聞いて、イエス様を信じたか、信じようとしていたか、そのぐらいのところだと思います。そのローマの交換に向けて、ルカが自分が調べたものを、資料をいっぱい調べてですね、イエス・キリストがどのように伝道したのか、どういうのように生きたのか、そういう資料を調べて、一つの本にまとめました。それが福音書ですね。ルカの福音書です。イエス様が 十字架刑で殺されて3日後に復活されてからもう数十年の時が経っていました。イエス・キリストのメッセージは遠い異邦人の世界にまで届きました。そしてユダヤ人ではない人々、異邦人が、ユダヤ人でない人々、異邦人がイエス・キリストを信じて教会を作っていました。この福音書の著者ルカはテオピロを含めてそんな人たちに向けてイエス・キリストの福音、グッドニュースとはどんなものなのかをこの福音書で書いています。今日の箇所2章1節見てください。そこにはこう書いてあります。その頃全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストから出た。全世界が日本を含んでないことは確かですね。この時ローマの支配が及んでいる範囲という意味ですね。そこに住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストから出たと書かれています。皇帝が住民登録をするというのは対外税金を集めるためですね。その頃って始まってるんですが、それは一体どういう時代だったのかということなんですね。ユダヤの民は実は混乱の真っ只中にいました。皇帝アウグストというのはローマの初代皇帝となったオクタビアヌスとのことです。彼はローマ帝国の基礎を築いたガイウス・ユーリウス・カエサル、これは紀元前100年から44年まで生きた人ですけれども、その妹さんにユリアというのがいて、それにまた娘がおりました。姪っ子ですね。その姪っ子の子供がこの皇帝アウグストだったんです。オクタビアヌスという名前だったんですけれども、彼に対して称号が与えられてアウグストになりました。カエサルが暗殺された時彼は18歳だったんですね。もうまだまだ高校卒業したばっかりぐらいのところですね。このアウグストスでもかなり頭角を現していたので、カエサルから自分の後を継ぐものと決められました。そして実際にアウグストスが継いで、アウグストが継いで初代皇帝となりました。彼の下でローマ帝国には平和がもたらされていたんです。一方でイスラエルの民の状況はというと、ちょっと時間を遡りますが、紀元前1000年頃確立されたイスラエル王国はやがて南北に分裂します。北イスラエルは紀元前722年アッシリアという大国の捕囚になりました。捕虜になりました。その捕虜の地に連れて行かれてですね、じゃあ北イスラエルはどうなったかと言いますと、サマリアというところにいろんなところから外国人が連れてこられてですね、住むようになりました。いつの時代も占領者がやることは同じですね。今ロシアがウクライナでやってるところもそうですけど、勝手に占領してそこを自分の土地だと言って自分の民住ましてですね、そういうことをまあどこでもやってますね。まあ時代が変わっても変わらないなと思います。この時はまだ南ユダヤ王国が残ってたんですが、この南ユダヤ王国も紀元前538年、バビロンの捕囚となってしまいます。エルサレム神殿はその時破壊されてしまいました。もうユダヤ人のプライドも何もあったもんじゃないですね。もうバビロンに連れて行かれてしまいました。捕虜で。でも、このバビロンもやがてペルシャ王に征服されてしまいます。クロス王というのが出てきてですね、やがて解放されてユダヤ人たちは、パレスチナ地に帰ることができました。いろいろ問題もあったんですけれども、紀元前500年ちょっと前ぐらいですね、神殿を再建できました。ところがですね、またまたペルシャ帝国はギリシャのアレクサンダー王にですね征服されてしまいました。このギリシャからローマ帝国の時代にかけてユダヤの地にはヘレニズムという文化がやってきます。日本もやりましたけれども、占領したところに自分の文化を押し付けていきます。ギリシャ語を強制してですね、文化を学べっていうことですね。ヘレニズムという文化なんですが、それは自己追求が大切にされました。どうやったら自分を生かすことができるのか。どうやったら自分を表現できるか。どうすれば立派になれるか。そういうことを追求する文化だったんです。そんな中でユダヤ教の中にも伝統派と ヘレニズム派が出てくるんです。ルールを一生懸命守っていた人たちと、その立法に縛り付けられる生活を嫌う者もいました。彼らにとってはギリシャ・ローマ文化は、あ、自由になれるんかな、自由に自分の生きたいように生きられるのかな、思わせるものに見えました。そんなことを思っているとき、紀元前167年、シリアのアンティオコス王というのが出てきたんですが、ユダヤへの徹底的宗教弾圧を行いました。立法に従う生活が禁じられて、エルサレム神殿にゼウスを祀らせたんです。これに対してユダヤの独立戦争が始まります。ユダという人物が紀元前165年にエルサレムを奪還するんですね。で、神殿を元の状態に戻しました。しかし、紀元前30年にはローマにまた征服されてしまい、ローマの手先のようなヘロデ大王の支配下に入ってしまうんです。ユダヤの人たちというのは、そういう意味では、征服されてはちょっと自由を味わい、征服されては自由を味わい、その間に、なんか神様に対する信仰も振られるだけ振られて、だんだんぼやけていく、そういう時代だったんですね。でも全体としてユダヤの民は差別ばっかりされる、蹂躙ばっかりされてるから、いつか救われたい、神として救われたい、神様が救い主を送ってくださって異教の縛りから解放されたい、そう願っていました。その頃というのはそんな時代のことです。本日の聖書の箇所、ルカの福音書2章1節から7節、そこをもう一度読んでみます。その頃、全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アグストから出た。これはクレニオがガリダヤのシリアの総督であった時の最初の住民登録であった。それで人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に向かっていった。ヨセフもガリダヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。彼はダビデの家系で血筋でもあったので、身重になっているイーナ漬けの妻マリアも一緒に登録するためであった。ところが、彼らがそこにいる間にマリアは月が満ちて男子の初子を産んだ。それで布にくるんで、貝羽を家に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。その頃、ローマの皇帝アウグストは、支配下の全住民に住民登録を求めた。今言いましたようにお金を集めるためですね。支配地に住んでいるユダヤ人もその命令に従うしかありません。ヨセフも妊娠していたマリアを連れて故郷のベツレヘムに戻っていったんです。ガリラヤのナザレからは200キロ余りあるんです。その間、こうちんたらちんたら、まあ一番最初今日ですね、歩くのが好きとか好きではないとか40分歩くとかいう話が出てましたけれども、それどころではないですね、200キロと言ったら。それを歩いて行ったわけですね。えちらおちらやっとこさ別レヘムについてみると、マリアの陣痛が始まりました。どこか宿をと思ったんですけれども、どの家も来客でいっぱいでした。そこで家畜小屋で出産して赤ちゃんを貝羽桶に寝かせたんです。ここで、この貝羽桶という言葉なんですが、実はルカさんは非常に象徴的な意味で使っているんです。この貝羽桶、聖書に、もう一箇所出てくるところがあるんです。イザヤ書の1章の2節から3節に出てきます。そこ読みますから聞いててください。天よ聞け。地も耳を傾けよ。主が語られるからだ。子らは私が大きくし育てた。しかし彼らは私に逆らった。牛はその飼い主を、ロバは持ち主の飼い場桶を知っている。しかしイスラエルは知らない。私の民は悟らない。イスラエルの民は飼い場桶を知りません。自分を生かしてくれるものを知らないんです。ロバは持ち主の貝羽桶を知っています。その貝羽桶に行けば自分の食べ物があることが分かっている。イスラエルも自分の貝羽桶、神様のことですけれども、そこに帰っていけば命が与えられるんです。 でも今申し上げたように、いっぱい搾取されて、そしてまた、国の中心になっている人たちはルールだルールだ、これも守れこれも守れって言って、なんか厳しくやられる中で、人々の信仰というのはかなり弱くなっていた。これクリスチャンでも同じでかもわかんないですね。教会に行かにゃいかん、聖書を読まないかん、いろんなことせないかん、あんなことせないかんとか言われているうちに、なんか肝心なものがボケてしまう。本当は神様に帰らないといけないのに、なんかそこがボケてしまうということが起こるかもしれません。で、実際イスラエルの民は神様に帰らなくなっていたんです。その象徴が貝羽桶なんです。その貝羽桶にイエス様がお生まれになったということは非常に象徴的な意味があります。この貝羽桶にお生まれになったイエス様、すぐ人々から拒否されるんです。だからヘロデから命を狙われて、お父さんはこのマリアと一緒にエジプトまで逃げるということが起こるんですね。一方で、貝羽桶のことがよーく分かっている人たちがいるんです。それは羊飼いなんですね。で、ルカはこのストーリーの次に羊飼いの話をすぐに入れてるんですね。ベツレヘム近郊には、神殿祭儀で用いられる傷のない羊を飼う羊飼いがいたんです。これもまた非常に象徴的な意味があるんですけれども、イエス様は子羊としてやがて捧げ物としてご自分の血を流して殺されるんですね。羊飼いたちが飼っていた傷のない羊は人々の罪を贖うために用いられました。祭儀で用いられました。それと同じように、この羊飼いたちが今から見ようとする、出会おうとするイエス様は、やがて人の罪のために十字架にかけられて殺されてしまいます。この羊飼いのところに、イエス様の、神様の霊が現れるんですけども、そこをもう一度読んでみます、ね。2章8節からのところです。さて、この土地に羊飼いたちが野宿で夜番をしながら羊の群れを見守っていた。すると、主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らはひどく恐れた。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそキリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。するとたちまち御使いと一緒に多くの天の軍勢が現れて神を賛美していった。意図高きところに栄光が神にあるよ。地の上に平和があるよ。御心にかなう人々にあるよ。羊家のことをよく知っている、貝羽桶のことをよく知っている羊飼いのところに、御使いが現れました。そして一人の子供の誕生を知らせます。現れたところでミンダは とても驚くんですけれども、恐れますけれども、御使いはまず恐れるなと言います。そして、その次の言葉、2章10節なんですけれども、恐れることはありません。今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。実はこの喜びの知らせ、救い主、主という言葉、羊飼いたちは聞き飽きるほど聞いてたんです。ユダヤの民は聞いていたんです。では誰のことかということですけれども、このまず喜びの知らせ、こうエヴァンゲリオンって言うんですけれども、エヴァンゲリオンとしてローマの世界で知られていたのは皇帝アウグストの支配なんです。ローマに平和をもたらした皇帝アウグストの支配が福音でした。それに対して、ルカは全然違う喜びの知らせがあるんだ。 と、ここから話を続けていきます。そして、今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。救いっていうのは、この羊飼いたちがローマ世界で聞いていたのは、力で平和をくれたアウグストスの救いのことなんです。でも福音は、イエス様のメッセージは、神様から離れた惨めな状態、罪から十字架によって救ってくれるという福音なんですね。救いです。そして主っていうのは、救い主の主ですが、導いてくださる方という意味です。ローマでは皇帝がそう呼ばれました。自分を平和に武力で導いてくれた、力で導いてくれた、この王こそが主なんだ。でも、ルカが伝えようとしているのは、イエスこそが本当の主なんだ。主キリストです。と言われていますが、キリストっていうのは油注がれた人。実はローマの皇帝も油注がれるんです。就任とかの時ですね。でも、神から油注がれたのはイエスだけなんですね。ここに分かりますけれども、羊飼いたちがよく分かる言葉で、ルカは書いてくれてるんです。喜びの知らせって今言われてるけれども、それは本物じゃないよ。救いって言われてるけれども、それも救いじゃない。主って言われてるけれども、それも主ではない。キリストもそうではない。本当の方は違うんだ。と、ここで語ってるんですね。人が必要としているのは、命の責任者である神様との関係の回復です。今、イエス・キリストが生まれた時代と何ら変わらないような気がします。ヘレニズムの時代に求められていたことと同じことがあるんじゃないかなと思います。どうしたら自己実現ができるんかな？どうしたら自分は立派になれるんだろうか？どうしたら人から認められるんだろうか？そんなことばかり求めているような気がします。クリスチャンもそういう方多いんじゃないでしょうか？あるいは自分もそうかもしれません。神様、愛を離れて自己中心的な欲望が満たされることを求める世の人たちは、競争し、戦い、人を傷つけ、殺し、欲しいものを手に入れようとします。動物たちは自分を生かしてくれる会話を知っています。必要なのでそこに行って命の糧を受け取っています。私たちの命の糧も会話を受けにあります。私たちを愛してくださっている方、命がけであなたは宝だ。そうおっしゃってくださる方のもとに帰るときに、ルカがここで示してくれている本当のイエス様のところに帰るときに、私たちは神の宝物として生きられるようになります。何度か皆様にもお送りしましたけれども、今日もイザヤ書30章15節の言葉をお送りして、今日のメッセージを閉じたいと思います。イザヤ書30章15節。神である主、イスラエルの聖なる方はこうおせられる。立ち返って静かにすればあなた方は救われ。落ち着いて信頼すればあなた方は力を得る。これは新改訳ですけれども、私が自分で訳したのでは、立ち返りの中、立ち返りと静けさの中に救いはある。落ち着きと信頼の中に力がある。ジタバタせず、世の中の流れに振り回されず、みんながあれがいい、これがいいというものを求めるのをやめ、静かに神様の前に静まったとき、もう救われています。落ち着いて信頼の中にいるとき、そのとき、神の力が働いていきます。それが神の印と不思議ですね。イエス・キリストは生きておられます。その不思議な力、印は私たちと共にあり、奇跡も必ず起こります。病気も癒され、あらゆる奇跡は起こされるでしょう。でもそれは私たちが静まるときに可能になります。ルカの福音書はそう言ってその聖書を始めるんです。では、お祈りをします。主なる神様、感謝します。世の中がクリスマスだ。お祝いだ。そう言って、浮かれているとき、教会の中も外もそのように見えます。でもルカの福音書は静かに 私たちに会話を受けよう。示してくれます。ジタバタするな。Be still and know that I am God. 静まって、私こそ神であることを知れ。静けさの中に救いはある。立ち返りと静けさの中に救いはある。あなたのうちにまた力を得る。主よ、私たちがこのクリスマス、どうぞジタバタせず、浮かれた気持ちに振り回されず、静まって神様との時を持てますよ。たとえ1分でも、3分でも、5分でも、神様に自分の命を感謝し、与えられている病気も含めて、問題も含めて、万事は益と定めますから、そのすべてを含めて与えられているものを感謝して、やがてあなたに帰る時を思いながら、残された人生を感謝して、イエス様と共に過ごしていくことができるように、どうぞあなたが全能の力を持って私たちを励ましてください。導いてください。そして誰からも奪われることのない平安を持って私たちが生涯を生きていけますように。周りがどれほど震えようと、イエス・キリストが与えてくださった平安は誰も取ることができません。何が起ころうとも、この礼拝に集っているお一人お一人は、神のかけがえのない宝物、イエス・キリストが命をかけても惜しむことのない宝の存在、どうぞ宝の存在としての生涯を全うできますように、また周りの人を傷つけるのではなく宝物として大切にしていく一歩一歩を歩めますように、主イエス・キリストの御名によって感謝してお祈りします。アメン。